恐悦至極にございます。こちらは恐悦至極にございますは、日曜日9時頃より、女優の保坂絵馬と劇団新幹線のインディ高橋、そして銀座の働きマン工藤が、身の回りの小さな出来事からエンターテインメントを独自の解釈で語り合う、爆裂ライブ配信となっております。こんばんはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
爆裂ライブ配信。
あ、そうでございますね。そうですね。いや、それでもって大問題がありましてですね。
どうした？
はい。私、今日遅刻しましてですね。なんと、人生で初めて舞台に穴を開けました、私。
穴は開けてないよ。
いやー、もう本当に焦りました。本当に。私は、いや、でもね、なぜかと言いますとですね、私、今日開演が12時なのを間違って1時と勘違いしておりましてですね、のんびり構えて家を出たところに、時間ですよっていうお願いいただきます。
私がね。
え、あ、今から行くよなんて話してたら。
今向かってるよみたいな。
いや、開演12ですけどって言われて、ギャーって言って大騒ぎで。そう、もう本当に申し訳ございませんでした。本当に。大変なことをしてしまいました。
いや、とんでもないです。
最初、本当、きょとんとして見てましたよ。何が起こってるのか分かんなくて。
そうだよね。
ね、本当に。
そう。だから、ちょっと物語結構、ね、ついていけない部分あるかも。
最初ついていけなくて、
ね、
あれこれどうな、人間関係はどうで、あなたは一体誰みたいな顔はとっても知ってるけど、あなたは一体誰をしてるんですかっていう感じの、
どういう役割ですかっていうね。
そうね、そういうところだって。本当申し訳ございませんでした。本当に、
もうオスカリシー・クラノスケ状態だったわけですね。
本当とんでもなかったです。本当ですよ。まあね、もう本当にこう、あとはもう しっとりと、ずっと見守るっていうか、見ておりました、本当に。
まあ、とにかくにもご来場ありがとうございました。
いや、本当にありがとうございます。いや、本当に、すごいですね、あれね。いやー、もう、この45年が詰まってるというか、もういろんな意味でね、まだ見てらっしゃらない方もいると思いますのでね、ちょっと言えませんけど、まあ、もうコアなファンにもちゃんとサービスしてるってあたりがすごいですね。
あ、確かにね、ずっと見て。
ねえ、そう、新幹線マニアも喜ぶ、なるほどというようなね、素晴らしい。まあ、よく皆さんやりますね。あれを昼と夜なんかやるって、本当、正気の沙汰じゃありませんよ。本当にすごいと思います。すね、皆さん本当に素晴らしい。本当に
。いやー。命からがらですよね。
命削ってですよね、皆さんね。いや、ね、素晴らしい。
劇団45周年っていうことは、45歳って、まあ中年なわけじゃないですか。
はい。
でも、
劇団としてね。
でも45歳の劇団を、形成しているのは、60オーバーのとか60前後の、いわゆる初老のベテランが形成するということで、
ね、初老のベテラン走ってますもんね、皆さんね。
走ってるよ、みんな命がけですよ。
そう。
本当に。
今日も走れるかなって。
すごいですね、本当に。
走り終わって言ってるもんね。今日も走れた。今日も花道走れた
って。よし。今日も元気に戦うぞって言いながら。
いやすごいですね。いや、でも本当にいろんなところに本当にまぶされててね。こう、ね、ネタって言ったらあれですけど、いろんなこう、マニアが喜ぶエッセンスが、スパイスが、あちらこちらに、はい、まきびしのように、本当に、
おっとこれは
っていうね。そのなかなか本当にも楽しませていただき、本当にね、見に行かれた方が、まあ、約4時間ぐらいあるじゃないですか、はい、休憩もいけですけど、あっという間だったっていうのがわかる気がします。やってる人たちがあっという間じゃないでしょうけど、いや、本当見てる方はあっという間でした。本当に。
よかった。
だからそう言ってもらえるとね、本当にありがたい話ですよ。長いけど短かったっていう。
はい、いや、本当にもう国宝効果と思ったぐらいね。 そう、3時間なんか苦じゃなくなるっていうね。
そうそう、国宝のおかげで。
いやいや、それとはまた別で、本当に新幹線の今回、はい、今回のね、バックレース重心ぐらい、本当あっという間でした。
もうありがとうございます。
あんまりこうね、時間が何時間って厳しい、あんまりチェックしない方がいいかもしれない。うん、もう、ね、見る前には。気がついたら終わってるっていうね。え、終わりなのって思っちゃったもん、本当最後は。
よかったです。
本当に嬉しいご意見でございます、ありがとうございます。
いやいや、本当に楽しませていただきました、本当に。はい、帰りにはあの古田さんがタクシー乗るところをお見送りさせていただきました。たまたま偶然、偶然、あーって、あーって思って。
古田さんだみたいな。
あ、古田さんだって思って。そうです、そうです。
よかった。
で、それは、なんかね、やっぱ、チラチラ聞くと、あの、例えば新宿のシアタートップス、まだ開する前の、はい、あそこでやってた頃から見ていただいてるマニアの方もいたりするわけです
よ、はいはいはいはい、
あのトップスでやってた新幹線が、
はいはい、
演舞場でこんな二月もみたいな
感慨深いものそう二月ですよね、考えたら
感慨深いものがあると。
いやー、
から見てる人からしたらちょっと相当だよね。
そうですね、本当に。で、中にいる人間としてはずっとやってきたから、はい、あのそういうのをよくやっぱり分かんないんですよね、うん、で、人からあの聞くと、うん、あ、そうなんだってみたいな、うん、あの45年の歴史を見ましたみたいな風におっしゃってくれる方もいますし、でも、ね、中にいる側としてはね、
はい、
そうですよ、あ、そう、あ、そうなんですかみたいな感じで、ちょっと恐縮ですみたいな感じですね。
いや、すごいですよね。
すごいなと思います。
ね、
途中参加ですけど。
まあ、私も途中参加、
ね、うん。5年のうちのね、途中からの参加ですけど。
大江が87年から参加だから、もう、あ、もう数えの、もう数えられない。ダメだ。
うん。
うん。だから、
でも結構半分、40年、ね、3分の2以上は、あれなんじゃないですか。
うん、あの長いことお世話になってます。長いこと。
形成してきた。
うん。
すごい、
あのトップス知ってます。
それやっぱすごいですよね。私知らないからトップ、うん、見に行けてないし、
うん、
噂話、伝説みたいな話でしか知らないから、ね、いや、それこそだからトップスでフライングした劇団みたいな、そうそうそうそう、やっぱすごいよねみたいなこと。
どうかしてますよね。だからあのやってることは変わっていない。トップスでフライングとか、その頃からフライングをやったりとか、あと照明ガンガン、
そう、ね、
あの釣って、あのラインじゃなくて塊になってたとかね。まあ、あのパーカンが普通ライトってラインになるけど、あの多すぎて
もうってなってんだ。
そう、面になってた。だからある意味キープオンっていうか、あのブレてない。あの井上師匠っていう、そう、
ね、すごいですよね、本当に。改めて、改めて歴史を感じましたね。
そういう言葉を聞くとですね、あ、やっててよかったんだ。やっててよかった。
なんかこう、こう見てて、あ、なんかこう寝たものというか、昔のね、
うん、
あの昔の頃やった寝たものと言われてた、あの匂いもちゃんとね、こう。
そうですね。
ね、
確かに確かに、
うん、いや嬉しい、こうでこう来なくちゃっていう喜び。
なるほどなるほど、
うん、
は
い、そう、そのエッセンスが、あ、こう、いや、いいねっていう感じで、なんかついついゆったりいいねって言っちゃいますよ。
ああ、そうなんだ、うん、そういう感じなんだ。
そうそうそう、うん、いや嬉しかったですね、やっぱりね。
よかった、それは。
ね、でもあと10日とか、2週間切ったんですかね。
切るのかな、ね、この休み。
うん、
ちょうど2週間ぐらい多分残ってるみたいな感じなのかもしれない。
そうですね。う
ん、ですね。26まで。
やっと終わりが見えてきたから。
うん、そうですよ、ね。言っても
油断大敵ですよ。
油断大敵ですよ。油断大敵ですよ。本当に、まあ、昨日、今日なんかむちゃくちゃ寒かったですしね。
寒かった。
急にやっぱり冷えましたね。
びっくりしちゃった。
見えました、見えました。なので皆さん体調は、
はい、
ね、気をつけてくださいませ、はい。走り抜けてくださいませ。
はい、頑張ります。
本当に。
このまま何事もなく、
ブ
ーッと、
ね。で、終わったら年末ですよ。
ね、
バーン。
クリスマスも。
ダダーン。
すぎて。
そうだよ、あの
あれクリスマスが最後かな、え25日26か、
クリスマスの翌日まで、
うんうんうん、
あれクリスマスの公演って久しぶりかな、ひょっとしたら。
そうかもしれないですかね。なんか割と11月とかぐらいに終わってることが多かったような気がします。
ね、そんな気がする。
うんうん、
だからくるく
る、いやじゃあある、
くるくる劇場の時ぐらいかな、クリスマス。
うん、ああ、なんかそうでしたよね、確か。
うん、多分、うん。
そっからはあんまりないかも。
うん。うん、でもなんかあれですね、なんか思えば26日って言ったら今年はもう皆さん仕事納めということですね、
はい、
一緒ですね、
ね、
そこら辺はね、
うん、
あ、世間も
今年がね、世間も、うん、世間も26で
金曜だからだ、
そうです、そうです、そうです、そうですね、皆さん、ね、お正月っていうか年末はお休み長くされるのかなとは思ってますけどね、
はい、うん、そうそうそうなんですよね。
え、世間的にはさ、年明けは、はい、暦でいくと、どの辺だ、
5日かな、5日ぐらいだったはずですよね。月曜日。
だ、月曜が5日だから、
うん。でも銀座は7日からが多いですよ。
すね、
うん、銀座は7日からが多いですよ。
あ、本当だ。あ、銀座は7から。
7からが多いです。大きいクラブさんは。はい。うん。
お名前呼んでない。コッテンさん、はい、オペラさん、こんばんは。ありがとうございます。
こんばんは。ありがとうございます。
こんばんは、こんばんは、こんばんは。
フローティッシュさんが1月5日からですねって教えてください。
う
ん、
そうですね。
ありがとうございます。
あざっす。
そうです。
いや、
すっかり。
はい。
まあ、年末感のある作品ではあるといえばある。
ありますね、ちょうどね。
中心
蔵、中心蔵楽しい。だから、ちょうど良かったです。なんかこう、見てて、年末、昔で言う、昔やってたじゃないですか。
そう。
テレビ局でね、何時間でやってた。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
何時間とかね、何時間放
送とか。ね、あとなんて、2日、2週にわたってとかね。
そうそうそう、やってた。
うん、
あれ、
それ考えたら4時間で済ませたらすごいですよ。
あれでもさ、最近なんか、うん、どっか寄せでも中心ぐらいやってんじゃなかったっ
け。やってます、やってます、
やってます。
え、明治坂どっかがやってないですか。多分、うんうん、
あ、そうだ、
そう、
の、
う
ん、のりか、
あ、そうだ、
うん、そうです、ぶつけてきましたね。まあでも年末感があっていいですね、なんかね、うん、テレビでやらない分そういうのがねやるとね、うん、
なんかちょうど時代劇チャンネルかな、 BS かなんかのチャンネルを、
うんうん、
あのうちの親が見てて、
うん、
はい、
なんかやっぱ忠臣蔵特集みたいなのすごいやってて、
ああ
忠臣蔵のその後みたいなやつをやってて、ちょうど見たときは、
あ
ー、打ち入りしたアートの話、うん、四十七士、
あ、一人あれですもんね、あのいなかったんですよね、
そうそうそう、
あ、そうそうそうそう、
ね、うん、そう、
なんか、なんかそれ、
うん、そう、あの一人なんかこう、なんつうの、伝令じゃなくて、なんつうの、こう伝えるためにこう、
うん、
そう、うん、そう、
お前は生き証人となれ、
うん、
みたいなあれですよね、
うん、
そう
そうそうそう、
寺坂ですよね、すごい、
すごい、皆さん、皆さんすごい、すごい、うん、
もうこれみんながいろいろ教えてくれっから、あの賢メモリがまた上がったよ、
まあね、本当ですよ、
本当に
ね、我々うっかり忘れやすいですからね、ちょっとね、
そうそうそう、
忘れやすい、
だって今日工藤さんと喋った時に、なんだっけ、オードリー・ヘップバーンが出てこなかったって話を
そうそうそうそう、その話聞いたら、そうか、でもね、こうよっお酒飲んでる席だったらなんとなくね奇跡的に思い出すこともあるんですけど、みんな言ってます、もう絶対携帯で検索しないって言って、
そう、検索しちゃダメだ
って、そう、なるべく自力で思い出そうって、
うん、
いや本当になるべく自力で頑張って、なんか我々は今、
うん、
まあまあ普通に会社でお勤めの方とかももちろんそういう状況だと思うんですけど、うん、毎日会うじゃないですか、うん、で結構長い時間、うん、要するに昼夜昼夜あると12時間ぐらい一緒に、うん、その家で生活して、
うん、
で、
うん、
夜公演終わってすぐ翌日の公演とかあると結構本当に、うん、なんだろう、7、8時間ぐらい後ぐらいにもう会うみたいな、9時間後ぐらいに会うみたいな感じが結構あるわけですよ、
うん、
で、そうすで挨拶した時にこれは昨日あれ あれ挨拶しましたっけ今日みたいなっていうの結構
あ
って、
あれ今日会うの初めてだよねみたいな、あの本番中とかにね、
そう
あの廊下ですれ違って、
そうなんですよ、あれ今日、うん、あれ昨日かみたいな、うん、あじゃあ今日はおはようございますみたいな、
うん、
そうだよね、なんかなかなかこううちでもこあの本当に来ていただいて、次の日普通に来ていただいた時に、うん、切れ間が分かんないっていうか、あれき、うん、これ昨日の続きだあれって思ってやりする時もあります、たまに本当に勝手な
昨日の続き
あれ家に帰ったっけとかね、酔っ払ってる時になんか、うん、これずっと続いてんのかなとか、うん、パラレルワールドに引っ張られていくっていうね、はい
は
い
は
い、
そうね、
結構あるあるあるあるね、うん、今ちょっとそんな感じになりつつある。
そう、
あの出来事は今年だったかなっていう話をずっとしてました。
そうだよ、そうそう、
ね、
そう、その去年の11月に初めて自分で、はい、その公演を打つっていうのをやったんですよ、
はい、
11月のね、うん、終わりに、うんうん、で自分の配信の
保坂エマプレゼンスですね。
そうですそうです、うん、あの自分の配信のタイトルをそのままつけて、
はい、
こんな感じでやってみますって言って、
はい、
初めて山内で山内さんのねお店をお借りして、
うん、
友達たちの友人たちの力を借り、
うん、
でそれがでその後、まあ、今年入って2月にね工藤さんのお店で、
うんうん、はい、
2をやって、で私結構本当についこの間みたいな感覚、
うん、でおーおーおー、
この間11月過ぎた時にあれ1年経ったんだ自分で公演やってからと思って怖っと思って、本当半年ぐらい前ぐらいにこれの稽古に入るちょっと前にそれをやってたみたいな感覚だから、
うんうん、
それが、
うん、
えもう1年前みたいな怖っやば私も1年前なんだあれと思って、
そうかと思えば自分えうちのうちでやったのって去年え今年かねっていう感じの、
でももうあっという間にだって絶対もうこれ12月でしょ、ね、でも来
そうそうそう
来月
ねもう1年、うん、そうですそうそう、
あっという間にあ工藤さんのお店でやったやつとかもえ1年経つんだと思って、
うん、ねえ
こうい
う
だからいやストレンジャーズインザナイトあれいつだっけ、
うんうん、
って話になって
えあれ何年前、え
あれがだからもう2年前ぐらいになっちゃう、
あれ2年前だよね、
あれ2年前マジ
で、だ去年のような感覚、
今年の1年じゃなくて去年の1年になるから、うん、去年の1月だから、
うん、ああそうか、
だからその来月
で2年ってことか、
2年ってなっちゃうってこと、だからインディーさんとかもすごい手伝ってもらって、
うんうん、
いろいろ小道具とか、12月この時期稽古一生懸命やってた時期なんだけど、
うん、あれ2年あれからもう2年も経つの、
だからそう去年の12月を超えてさらにその前の12月なの、うん、あの稽古してたら、
うん、
てかいつか分からなくなるよね、去年なのか一昨年なのか3年前なのか、
怖い早い、
でよく俺なんか思うのがそのロックバーとか行って YouTube でいろんなバンドのライブがここかかってとかしてて、うん、あこれ何年のやつ、あこれ2000年か最近じゃんって言ってて、でも2000年って最近じゃないんだよね、
最近じゃないよもうね四半世紀前ですよ、
そう
最近じゃないよ、そう
最近じゃない、
そうだからあ2003年かじゃあ最近じゃん、いや違う違う違う違う違
う
ってい
う、
うん、うん、危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないって、危ない
よ、そうそうそうそう、
うん、
やばいよね私たち、
そうあの、
うん、
いわゆる記憶あのもう記憶と感覚がかなりバグってる時があるんですよね、
バグってる、
うん、
かなりバグってます、
かと思えばあの、うん、この爆裂中心蔵もう 何度も言ってるけど松本公演って去年のことのような気が してるんですよ、
逆にね、
そうい
や
長いね、そう期間空いてるからすごい前のような気がするけど、
うん、
いや
本当だね、いやもう全然忘れちゃってる時もあるもんね、何があったかさえも
そうですよ、
ね、
怖い怖い、
確実に我々年を取っているということ
で、そうそうそう、今日より若い日はないですからねもうね、そうそうそう、我々はね、
そうそう
ね本当に、うん、今日が一番若いから
だから今を生きればいいんです、今を生きれば、
そうそうそう、
そうですよ、今を生きないと明日は生きれませんからね、
いや本当に、
うん、
でもなんかやっと、
うん、
そういう、
うん、
風に思えるようになった。
あ
なんか結構だからその過去に自分がやっちゃった失敗とか、
うん、
なんかそういうあんなことやっちゃって恥ずかしいとか、なんか、
うん、
あの時なんか失敗しちゃったなみたいな
こと
ってあるじゃないですか、
うん
はい、そういうのに結構とらわれてた、
うん、
私はね結構とらわれて
た。いつまでもそのなんであの時あんなこと言ったんだろうとかやっちゃったんだろうっていう、うん、いつまでもくよくよくよくよみたいな、
あれがや
っぱり辛
かったとか、
うんうんうん、
あの時がみたいな、
うん、
もう全然本当に中学生ぐらいのことだったりとか、
はい、
ああ、
はい、
また覚えてるもんだもんね、自分も思い出すたまに、
うん、恥ずかしいって思ったりしてた、
うん、そう恥ずかしいと思ってんの、うん、
あの消せない過去ね、
コロナ
とか、うん、
うん、
そうなんだけど悪悪とか思うんだけど、うん、なんかそういうことにとらわれてる時間、それにとらわれて先に進めないことの方がなんか問題だなって、
うん、
今はやっと思えるようになった。本当に普通にとらわれて動けないみたいなところ結構あったんだけど、
はい、
そうでもやっとこの年になって、ま、だでもなんかそのだからとらわれない方法として今を生きるってことが今だけ見るっていう、今この瞬間だけ見るっていうのが、
そうなんかあと、はい、なんか自分もこうね、あの皆さんこうお芝居とかね、芝居の今日のも話してたんですけど、チケットあの人のチケット発売だねとか、あれがこうだね、もう自分なんかもう9月ぐらいまで入ってるんですよ今、来年の
早いわ。
いろんな何が何して何みたいな、
そうそうそう、
もうタイムテーブルが
もう9月もう、うん、で、
あ、
そうそうそうそうそう、でそうなってくると、うん、そこまでとりあえず頑張って生きようっていう、
うん、
なんか前はいやそんな先のこと分かんないよとかと思ってたんだけど、うん、先に決めちゃってそれに向かって動いていこうって思うようになりました、なんか、
う
ん、
そうね、
うん、そこに楽しみがあると思ってね、
そうそうそうそう、
うん、
それを楽しみにそこまでは、
うん、そこまではなんとか、
そう、う
ん、
あの小さな約束を積み重ねていくと頑張れますからね、
うん、ね本当にね、うん、
あフロテストさんが言ってますよ、
うん、
エマさん名言ありがとうございます、今めっちゃためになります、
人のためになりましたね、
よかったです、
あ役に立ったよ、
うん、
響いてくれて、
うん、
いや本当にだから、ね、一瞬パッと思い出しそうな、だからもう癖みたいになってるから、そういうことが、
うん、
そういうふうに思っちゃうのが、うん、だから一瞬パッて思い出したりするんだけど、
うん、
なんかそれをまずもう忘れる、瞬間的に今この瞬間忘れるって決めて、
うん、
で今この瞬間真新しい気持ちで何を選択するか、
うん、あ
いいじゃないですか、
はい、いいですね、
もう反省なんか2秒でいいんだよ、
もうそれでいいんだなって思います、
そうそうそうそうそう、
だってやってしまったことはもうあの
取り返しがつかないもん、もう
そうそう、
もう失敗したらもう謝るか反省するしかないもん、
うん、でも反省は2秒、うん、でもうとりあえず謝ったら終了、
うん、人にはね、うん、
そう、
う
ん、
そうそうそうそう、そう謝る、素直に謝ればそれで済むからね、
そう
済むっていうか済まないよ、大事をしてしまったら大変ですけどね、
それもありますけど、
うん、
まあでも大体のことはそんな大したことじゃない、
うん、
大体のことはね、
うん、で意外と他人はあの自分のことを見てないからね、
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、気にしてんな自分、
そうそうそう
そうそうそうそうそう、それはありますね、うん、うん、
まあいいかって感じで、
そ
う
思うようにしております、
はい、
いつも生まれ変わる、朝起きて
目覚めたら生まれ変わってる、
そうそうそう、
目覚めたらあのニューエマ子ね、
そう一回寝て死んで
、うん、
で、あの、で通勤して劇場入ったらまたニューエマ子ね、
そうそうそう、
いいですね、
うん、本番中にニューエマ子、
ニューエマ子、
うん、
で終演後にもニューエマ子、
そうですそうです、
うん、
そうですそうです、
うん、
そうそうそう、で毎回ね生まれ変わる、そして
生まれ変わって、はい、うん、生きていこう、
うん、
思えるようになったし、そうできるようになってきました。
うんうんうんうん。
よかったよかった。
ああうん、いいですね。
はい。
ああ
なかなかね、まあ、難しいですけど。
うん。
ああ
そう なりました。じゃあ全然関係ないんだけどさ、あ、なんかありました。私ね全然関係ないんだけど、今自転車で劇場に私通ってるんですけど、
はい、
自転車乗って、
はい、
で家のね近所に近づくと、まあ、スーパーがあるんです。で24時間スーパーみたいなのがあるんですけど、
は
い、でそこでまあよく夜公演終わりとかで遅い時間でも空いてるからそこのスーパーに行って、うん、翌日のものだったりとかなんかまあ必要なご飯とか買ったりするんですね。で、うん、夜公演終わりでそのスーパー寄ったんですよ。そしたら、うん、なんかその近所に住んでるまあ、私わかんない、中学生、私の目には中学生ぐらいに見えたんだけど、まあ、多分高校生ぐらいか、
うん、
もしかしたら大学行ってるかなぐらいの男の子たち、うん、4、5人、5、6人いたかなの男の子がいて、私が並んでたレジの後ろに来たわけです、その子たちが。
はいはいはい。
で、ワイのワイの言ってて、で、うん、なんかちょっともうこの年だから若い子怖いなと思って、で、なんか、まあでも気にせずかお買い物こうやってやってたの。で、私はその自転車で帰ってるからさ、すごい防寒してるわけ。
うん。
もう、風邪ひかないようにね。
はい。
それで、今日もふる、あ、古田さんね、ジュンさんに言われたんだけど、お前雪山登山するみたいな格好して、うん、本当にそんな感じの格好をしていて、うん、でその格好でお会計でこう並んで待ってこうったら、うん、後ろからとかつってま、ジャージみたいな、なんてスウェット着て、でしかもさらに寒いから、うん、ネックウォーマー履いて、うん、スニーカー履いてみたいな感じの格好なんですけど、
うん、
さとか言ってなんだろうとか言ってなでしこジャパンって言われてなでしこジャパンじゃねえみたいな感じで言われてこれ絶対私のこと言ってると思って
なでしこジャパン
なでしこジャパンじゃねえみたいな
う
でもさ、もっとさ顔も隠してるっていうかさ、別に隠しそうと思ってなんか紛争してるわけじゃないんだけど、うん、顔が出てると寒いじゃん、だから、うん、で、メガネ、メガネにマスクにみたいな
うんうん、
で帽子かぶってみたいな感じだから、
うん、
なでしこジャパンじゃねって言われてちょっとあ、すごいな、からかわれてる私と思ってでもちょっとドキドキして怖いなと思って、絡まれたらどうしようと思って、
あー、
何もなかったですけど、冷やかされただけで終わり
そうか、
そういう遭遇が、
あ、チャリンコ通勤ね。
チャリンコ通勤、
ね、うんうんうん、
あ、それで思い出したけど、俺電車で、まあ、通勤してるわけなんですけど、
はい、
で大体座れた時は、うん、まあ本読むかちょっと落書きするか、
うん、
触ってて、で、はい、必ず降りる時に自分の座ってた席を見る癖があるんですよね。
なんか、なんか忘れ物ないかとかっていうこと
です
か、
みたいな。PC、うんうん、作業なんかしてるときは、必ず絶対見るのね。
う
ん、で、
はいはいはい。
で、この間もいつも通り、チェックして降りようとしたら、本番終わって。そしたら、パッて、隣が5つぐらい空いてて、
うん、
人が座ってなくて、でなんか、なんかシートに刺さってんのよ。
は？
刺さってる？
刺さってる。
うん、
それで、
うんうん、
まあ自分の降りる駅だし、降りる直前にパッて見たら、うん、シートとシートの隙間に、
うんうんうん、
携帯電話が刺さってたの。
嘘、
ああ、
うん、
で、で、あ、携帯電話だと思ったらピシュって俺は降りてしまって、
うん、
で、
うんうん、
うわーかわいそうって思いながら、
うん、
でもだからああいう時って本当はあれかな、見つけたら拾って、
うん、
駅に届けるのが一番いいのかな、うん、どうなんだろう、
ね、でも届けた方がいいんだよ、警察とかなんかと、
まあ、そうですよね、う
ん、駅だよね、
駅で、
うん、駅で
ピックアップして、うん、何両目か、うん、何号車かっていうの、う
ん、そうだね、今乗ってきた電車なんですけどって、
うん
うん
う
んうん、あ、もっと早く気づくべきだったと思ってピシーって
でもそういう時あるある、
うんうん、で本当にし多分あれ、うん、ポケットかなんかに入れてて降りるときにきっと、うん、ポロって落ちて本当にシートとシートの、うん、つなぎ目にパスって刺さってたの、
へ
ー、
かわいそうに、
うん
う そう。あ、もう少し、
うん、
もう少し早く気づいていたらと思うと、うん、あ、困ってんだろうなって思いながら。うん、
ちょっとちょっとまあ、でもね、いい人ですね、インディさん。うん、
でさ、誰かさ、悪い人にさ、あの、
う
ん、あ、取られたりとかするのかわいそうじゃん。
かわいそうです。
まあ、取られますもんね、大体ね。
そうですよ、取られちゃう。
ああ、でも、そう。
で、後からいろいろ考えてさ、これひょっとしたら罠なのかなとかね。
何の罠なの、何の罠、
あいつが窃盗犯です、
うん、
みたいな。とか、
い
ろ
い
ろ、
ね、
戻ってから。そう。
まあ、まあ、でも大概は、大概はね。
うん。
そう、届くことが、まあでも、あのうちの、 あのお客さんで、うん、なくされた方いるんですよ。で、一応自分こう、うん、追跡のやつで見たら、うん、どうやらここら辺にある、でここでもう途切れてるって話になったら、うん、やっぱりどう、なんかどうし、なんだろうね、まあ落としたのか、だからタクシーの中じゃないかって話になってタクシーで帰ってたから、
はい、
うん、でもそれは一応警察に届けました、一応。
うんうん、
そうするとやっぱりどっかに届いてたら、あのこういう携帯電話でとかってなると、あとはあとに、キャリアのところに連絡して、うん、っていう形を取れば、まあなんとかかんとかですけどね、うん、携帯を拾うときってこうなんか怖いよね、なんかね、
いや、
ある意味、うん、
韓国で忘れたことあるもん、携帯。
タ
クシー、最後の空港に着くタクシーで、タクシーの中に置いてっちゃって、
うん、
で、いやもう出てこなかった、やっぱり。
あ、
特になんかその情報が出てくるとか、なんかそういうのはなかったけど、うん、別になんか変なことに使われるみたいなことには結果ならなかったけど、
うん、
でもやっぱ帰っては来なかったよね。
あ、だよね、
もう、あの携帯電話ってもう今情報の塊ですからね。
いや、
そうそうそうそう、もうほら中身がどうこうっていうよりももうほらもう物がさあ、ね、高いからね、一、うん、台やっぱり何十万とするものだし、
パソコン並みの本当ね、
うん、まあほぼほぼパソコンですよね、
本当そう、
うん、
だってもうびっくりだもん、あの金額、うん、なんで10万超えてんだよ、
いや本当だよ、だしさ、ちょっと壊れちゃったの、その使ってたちょうど携帯が、うんうんうん、それで、で、あのカメラがダメになっちゃったのよ、
はぁはぁはぁはぁ、
どうぞ、なんか世の中ってうまくできてるなって思うけど、 GoPro が私の手元に届いたら、うん、携帯のカメラでずっと撮ってたから携帯のカメラが壊れたと思って拗ねちゃったのかなと思って、
あれじゃない、 GoPro の GoPro を勉強しなさいっていう、
そうそうそうそう、
うん、
まあ、とはいえさ、やっぱさ使うじゃん、携帯のカメラって、
あ、まあそうね、
使う使う使う、
うん、
だから QR コード読み取ったりとかさ、だから、
うん、
いやこれダメだなと思って、で、まあ、いずれなんかその結露みたいなのができちゃったの、カメラのその
中とか
中に、中に、
おんおん、
で、これちょっとダメだなと思って、特に水没とかさせてたわけじゃないんだけど、
う
そうそう、なっちゃったから、いずれ中もダメになっちゃうかもと思って、
あ、
そうそうそう、だからなんか何もできなくなって使えなくなる前にやっぱ修理してもらおうと思って、
あ、そうだね、
そうそう、まあでも私は買い替えなきゃダメかなってちょっと思ってて、
うん、
新しいのにね、セブンティーンかと思って、すげえ高えじゃんと思って、いや、うわ、マジか、やだなと思ってたの、
うん、
で、まあ、どうしようと思ってて、でとりあえずアップル行って予約して、うん、で行ったわけ、うん、でしたら、うん、私あのアップルケアに入ってて、
あ、ね、はいはいはい、
ずっと、そう、だからアップルケアのあれで、あの新しい、これもうあの、まあ、水没扱いになるのでって言われて、
はいはいはい、
で新しい機種に変えますっつって、新しい機種をお渡しするので機種変してくださいって言われて、で、はい、あ、分かりましたって言って、で、あ、よかったと思って、で、まあ1万2000円ぐらいだったのかな、はちょっとかかりますよって言われて、まあでもそれぐらいで済んだから、よかったと思って、助かったと思って、じゃあ機種変しますって言ってたら、あのこれからお時間大丈夫ですかって言われて、あ、はい、大丈夫ですって言って、夕方ぐらいに行って、だ、公演終わった後に行って、行って、そっから8時手前まで帰れなかったよね。
あ、そ、
データ？
そう、データ移行で。
ああ、はい、
へえ、
びっくりしちゃった。だから要はね、そのね、機種、新しい機種をもらって、
うん、
新しい機種を買ったわけじゃないんだよね、
うんうん、
交換だから、うんうんうん、その前の機種をその場で返さなきゃいけないのよ。 った。もし新しいセブンティーンを買ったんだとしたら、この今使ってるフォーティーンはあの私のものになるから、別に持って帰って家でそのデータ移行、ゆっくり、あのするのは別に構わないんだけど、だ今までそれしかやったことなかったから、だけどそのアップルケアを使って機種を変更するってなったら、その古い機種は返してもらいますっていう、この古い使えない機種は持ってちゃいけないのよ私が。
まあまあ交換ってことだよね。
交換ってことだから、そう、
修理はできない。とても理にかかって
ます。そう、だから、その場で返せって言われて2時間以上よね。
はい、5時ぐらい。あ、2時間ぐらいかかるか。
5、6、7、うん、そう、2時間半ぐらいかな。返してもらえなかったアップルからずっと居残りの生徒みたいにずっと座らされて、ずっと、でもさ、それぞれがさちゃんと移行できてるか全部確認しないし、 ID もさほら分かんなくなっちゃうじゃん、こっちで入れてて、パスワード分かんないやつとかもあるから、あーってやって、それずっとやって、疲れた、ちょっとアップル嫌いになりそうだった
そんなこと言うなよ
もうな、でもね、データはね、時間があるときにこう、あの、移しとかないとね、本当にね、
大変だった。
大変だよね。
ちょっと帰りの自転車で恨みがましかった、私は。
おのれ。なでしこジャパンでもないし。
そう、私なでしこジャパンじゃねえしって。
そうだよね、データね。うん、そうか、
大変でした。それがあの先週の、今日です。
はい、
先週の今日、
先週日曜日配信できなかったらそれです、無理ってなって、もう無理、気持ち的にも無理ってなって、
そうそうそう、それで先週そうだね、うち、感謝祭が終わりましてですね、はい、ありがとうございます、皆さん、ありがとう、インディーさんにもお世話になり、皆さんね、あの来てくださって、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、その時にですね、あの前もこちらでご紹介したの画家のあの井田正幸さん、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
いらっしゃっ、ね、いらっしゃって、そうそう、いらっしゃったんですよ、ね、あのちょうど帰国されたってことで来てくださって、はい、でそれでちょっと話して、あ、そうだ、工藤さん、ちょっとお礼を言わなくてはって言われて、
はい、
なんでしょうみたいなこと言ったら、
はいはい、
あのその京都で個展やられてた時に、なんか自分がここでお話ししたいとか紹介してたのを、なんかあのか、あ、ちょっともうごめんなさい、もう一回頭から言いますけど、井田さんが最近あのポッドキャストを始めたそうです。
はい、
はい、それで、そうそう、デビューして、もう今ね3回ぐらい放送されてるのかな、それでそしたらその始めるにあたって自分をエゴサーチしたのそうです、
はい、
そしたら自分たちが紹介して、ああだってこうだって言ってるのを、ヒットして、なんか言ってくれてありがとうございますってそれを言われて、やれ、ちゃんと喋ってたかなってそればっかりか、
あ、それで聞かれたからってことね、
聞かれたから、
なるほどなるほど、その配信を
ちゃんと喋ってたかなとかね、すごくね、
いや、喋ってたし、結構ほら、確か、はいはい、あの言ってくださった方、
言ってくださった方もいて、
俺見に、もう見に行ったし、
そうそうそうそう、インディさんも休園日に行
く、そうだよね、そうだよね、うん、
すごい面白かった
の、そのことで、ね、なんか言われて、なんか、ね、だんだんね、あ、本当にちゃんときちんと喋らなきゃいけないなとかね、また、
あ、なるほどね、
で緊張してドキドキして、なんか、最近意外と、あの、聞いてるよってスッて言われることが多くなったので
本当にね、
もう本当に人の悪口は言ってませんが、
ね、
なんかちゃんとね、聞くに耐えるようなこと喋んなきゃいけないなと思って緊張して、
人ね、やってる以上はね、ちょっとね、誰かのためになるようにね、
そう、はい、今でこそ井田さんのことを思い出したから言いましたけど、喋ってる、こうやってね配信してる時ってすっかりそれ忘れてるので、
はい、
で聞いてますよって言われた時に初めてまた反省するんですよ、
びっくり、
そう、うわっ、そう、大丈夫か、ちゃんとこれからちゃんとやろうと思って喋ってる時は忘れてるんです、こんなことだなと思いながら、本当に、
あの
今思い出したんで、もうちょっとちゃんと喋ります
オーナーの前で言うのもなんですが、はい、これ野良放送ですからね、
そうですそうですそうですよ
そうですよね、
野良の放送、
野良の放送、本当にね、 もう本当にのお付き合いくださってありがとうございます。
うん、いやそうなんですよ。本当にお付き合いくださってありがとうございます。そうそうそうそう、てか私またこれあれ、あ、そうだった。うん、ダメだったんだ。これあの告知するあれしてなかった、はい。配信やってますって X に載せてなかったわ。
出た出た出
た。
ノラ
ノラノラノラだからね。
ノラだからね。ちょっと今やるわ。あ、出た出た。ちょっと忘れてた。
やっといて、うん、で、あ、それで思い出した。
はい、
はい、これ、まあ、何でしょう。
俺、あの、塔の階段。
はいはいはい、はい。
塔の階段。最近またちょっと読み直してて。
はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございますって自分が言わないんですけど。
あ、あれはやっぱ面白いわ。
いやー、ありがとうございます。本当に。それを書いたね、小田切くんも。
あ、小田切くん。
はい。昨日なんか初受賞したっていうわけわかんない画像をアップしてました。
え、何それ。
なんかの、なんかのイベントで、が知らないんだけど、初上昇しましたっていう写真が X に投稿されてて、うん、この子何やってんだろうと思って、女装会男子かなと思って、
いろいろ
やってますね、手広くやってます。
はい、
あの、うん、今週はだいたい、あの、塔の階段をちょっと読みながら通勤してたんで、はい、あ、これやっぱ、うん、やっぱ遠の物語系は不思議な話が多くていいなって、
ね、あ、うん、
それ、うん、それで言いながらも解決しませんもんね、こういうことがあったよっていう。
そうなんだ。
で、あの、そうそうそう、うまく短編でちゃんとまとまってて、やっぱ面白いなって、うん、それをね、工藤さんに言わなきゃ言わなきゃと思ってて、
うん、あ、うん、そうですか、そうですか。いや、もう小田切も喜んでると思います。
よろしくお伝えください。
はい、お伝えしてます、はい。
第2弾とかはないんですかね。どうなんですかね。
あ、なんかね、うん、何か本がを出されています。はい。
あ、出されてます。
で、あの、出されてますっていうか、あの、なんかこう何人かで、うん、はい、やってたのがあるので、はい、ぜひまたそれも、
じゃあちょっとチェックします。
読んでください。はい、ぜひぜひ。後でちょっと。うん、調べて送りますので、はい。
ああ、でもその辺はもう自分で調べます
ので、うん。あ、わかりました
。調べます。大丈夫です。
そんなお手間はかけさせませんよ。
いやいやいやいやいやいや。
だってあの、地獄の 2days からの。
そうですよ。
うん。あの、日曜は日曜で、あの、営業とか、あの、地獄の師走の。
ねえ、
お父さん。休みなしでしょ。いやいやいや、今んとこ。
いや、休んでます。休ん、
ちゃ
ん
と
日曜、え、なん、先週何やったっけ。まあ、そうみたいな。
先週でもなんか、あ、先週営業してたんじゃなかったっけ、違ったっけ。
先週営業、いや、してないと思いますよ。
あ、ほん
と？うん、土曜日やって、日曜日何してたんだっけ。ほんと、そのこと、そんなことすら忘れてますね。
なんか見に行ってたんじゃなかったっけ。なんかの会合。
あ、行ってました。はい、行ってました。
会合的なやつ。行ってました。
会
合的なやつ。
あの、あれ。鹿殺し、劇団鹿殺しを見てきました。
そうだ、鹿殺し見に行ったのね。
そうです、鹿殺しを見に行ってきました、うん、はい。そうです、なんかすごいすごかったです。
あれだ、私前にも自分で配信やった時にあれ見に行ってくださいってリスナーの方から勧められてたやつ、
はい、なんか
イギリス肩パッドなんとかショルダースみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
エジンバラに持って行ったやつだった。
そうです、そうです。それを英語バージョンと、うん、その日本語バージョンと、うん、であとちょっとあのアブノーマルバージョンっていう
のをやってて、
そう、それで今回その日本こっちに凱旋してきたか、そのアブノーマルバージョンという一つあのプラスしてのあの公演だったらしいです。で、自分はそのアブノなぜかアブノーマルバージョンを見に行ってるんですけど、
面白かった。
銀河鉄道の夜をここまでやってるのすごい初めて見たなっていう。
銀河鉄道の夜なんだ。銀河、
そう、
あのその題材というか、
そうそうそうそう。でもだから、いや、でもなかなか面白かったです。自分は銀河鉄道の夜ももちろん知ってるし、ね、その宮沢賢治のこともやっぱりね、自分はもう地元っていうかなので、うん、そこそこ知ってたので、うん、やっぱり話の内容がこうグッと入ってきて面白かった、うんうん。やってること最初びっくりしましたけど、何やってんだろうこの人たちと思ってたんだけど、
格好がね、だってもうそもそもね、
うそうね、あのもうあの
あれみんな全員あの格好のままなの。
いや、あの格好じゃない、もうちょっとこうあのちゃんと服着衣してます。
ちゃん
と、もちろんもちろん
着
衣
してます。着してんだね。ある一部分があの格好なんだ。
自分が見たそのアブノーマルバージョンはちゃんと着衣してるんだけど、ちょっと変わってました。だからもう全然もう行っちゃってるような格好しちゃっててるんだ。
へー、はい、
そう、面白かったですよね、なんか、
そうなんだ、
うん、
そうか、ちょっと機会があれば見なきゃな。
ねえ、いやでもね、 こういう機会、いろいろこう紹介というか、あるからこそなんか新しいものに、
うん、
あの出会える機会があってよかったなと思って、うん、本当に面白かったです。うん、
じゃあの関係ないんだけどさ、
はいはい、
あさっき工藤さんには話したんですけど、あの、
はい、
ネットフリックスでボーイフレンドを見てから、うん、あの、
はい、
デンリア、デンリアあんま別に好きじゃなかったんですけど、ボーイフレンドを見てから、うん、今ちょうど配信だって、あれ今日駅とかでもすごいあの広告バンバンバンバンバンバンっていっぱい出してたけど、 JR の駅で、
うんうんうん、
あのラブ上等ヤンキーのヤンキーたちの恋愛リアリティショー
があるんだ。
あるのよ、ネットフリックスでラブ上等っていうのが始まったの。で、今すごい駅とかでもあの宣伝してる、してたんだけど、今日もね、おお、すげえいっぱい宣伝してると思って、
はい、
それをちょっと見てみるかっつって、1位だったからちょうど、見てみるかっつって妹と見て、すごい面白いから見てほしい。
ラブ上等ね。
いや、かなり面白い。っていう、ちょっと普通のそういうなんか、恋愛リアリティ番組じゃないから、なんかやっぱり、もうなんかちょっと、何これみたいな。うちの妹に至っては、そのオープニング曲みたいな、オープニングのね、場面の曲がグローブなんだけど、もうそのグローブがかかってる時点で、やばいとか言って、やばい、来てる来てるとか言って、エモいエモいとか言って、すごい。
そうかね。だからそういう人たちって世代がそういう音楽の世代なんだよね。
そうだね。
だからあの音楽の力すごいですね、その当時
すごいね。記憶を、匂いを思い出される。
そう、
ちょっとぜひね、時間が あ, の、はい、ある方は見て
みて。ラブ上等、
ラブ上等、
プロディスだから、ラブ上等、うん、私も TikTok の CM で知りました。いや、私もそうだ。TikTok の CM で上がってきてて、なんだろう、面白そうだなと思ってて、でもまあすぐ見ようとは思ってなかったんだけど、ちょっとノリで、うんうん、え、見ちゃうっつって見たら、うん、すごい面白くて。
そっかそっか。
いや、なかなか、うん、早い、展開が早い。
ああヤンキーなだけに。
ヤンキーなだけで、ヤンキーってすごい、うん、やっぱなんかピュアで面白い。ピュアで面白いとか言ったらあれかもしれないけど、いや、なんかね、可愛いんだよね、すごい可愛い。可愛く見えてくるの、みんな。
ああ
れすごいなと思って。ぜひぜひ。内容ネタバレするとちょっとあれだ、
ね、うん、そうだね、そういうのはね、
そうなの、
誰とくっついてどうだったとかっていうのもね、
なんかその最初から結構、うん、えって思うようなこととか結構やっぱあるんだけど、うん、それがこう後々にこうまた違う展開で角度が変わったりとかしてて、それがちょっと本当にすごい面白いのよ。私あんま知らないから、ヤンキーっていう生態を。意外にヤンキーじゃないかったから私。
うんうん、
そ
うだね、でもあれでしょ、あの例えば僕と工藤さん年ほぼ同じだけど、うん、僕らの時代のヤンキーと、うん、で、うん、あと今のヤンキーってまた違うんじゃないの？
どうなん
だろう。違うと思う。違うと思う。ね、いや、ね、その今やってるね、世代はグローブがかかってるってことは、だいたい90年代ぐらいじゃないの？ね、が世代だって、若かった時の人たちじゃないかなと思うんだけど。我々だってもう、だってね、窓ガラス叩き割ってるような人たちの歌ばっかりだったからね。
そうそうそうそう、あ、確かに。私もその世代ですよ。
でパンチパーマ、うん、あと
短乱ボンタンね、
そうそうそう、
あ、そうだ、
うん、
おう、でソリコン、
そういうドラマも多かったじゃないですか、不良少女と呼ばれてとかね、
お
う、うん、
そうだそうだ、
う
見たし読んだし本も、
うん、
積み木崩しとか、ね、
ひょっとしたら
積み木崩しね、うん、
おう、ラブ上等を見ると今のヤンキーの生態がわかる
わかる
のかも、
わかるし、いや、まあ、うん、番組的にはすごくやっぱさ、ラブだし、うん、ちょっとポップな作りにはもちろん当然なってるんですけど、
はい、
でもちょっとなかなか、なかなかな読めない展開が結構あって、うん、っていう、これ大丈夫っていう展開があったりしつつ、なかなか本当に面白いので、ぜひ、
うん、
はい、
機
会があったら見てください。じゃあちょっとあのね、あの令和のヤンキーの生態を知りたい方は、うん、ぜひ。
そうだね、
見てください。
見なきゃいけないですね。そうだから今なんかあのネットフリックスとか他の配信系もね年末に向けてなのかしらけどすごい どんどん新しいドラマとか ねコンテンツやってますから ね。そうすごい終わってねテレビの番ドラマとかはもうほとんどね今日ぐらいで最終回ですから。
そっかそっか、ね、今日だってベラボー、
ベラボー終わりました ね
最終回
はい。であとロイヤルファミリーも
あそう
今日で終わり、はい、そう終わりですね。ね、
今日の第1位ってなってますよ。ラブ
ジョー何ですか。
ネットフリックスだから ラブジョーと今第1位、今一押しですよ。
第1位
です。今一押しのネットフリックスが押せ押せな、
はい、
旬なやつです。
旬
わかりました。
あの、宣伝とかもすごかったもん。
あ、そう、うん、そっかそっか。
プロデューサーちょっと先に言いますけど CM だけでしたが、はい、私がイメージするまんまヤンキーでした、
うん、なるほどなるほど。
いやいやなかなかなヤンキー、
うん、
あの肩書きとかも結構皆さん、うん、はい、おあの育ってきた環境的な部分とか、
うん、
結構わーっていう、
はいはい、
なかなか面白いです。
あ今よく、ね、ここ流れてますけど、
はい、
なるほどなるほど、そういう、あこういう感じか。
暑いんですよ。だからなんか、うん、でもそのね、さっきの私が言った今を生きるみたいな話も、うん、結構その、うん、ラブ上等のヤンキーたちの生き方みたいなところでもちょっとそういう話が出てて、うん、だから、うん、でもそれすごいいいことだなって言ったらその思ったんですよ、
うんう
ん、
あの切な的に生きるであるとかなんかそういうことですよね。
うん、
切な的に生きるって言うとちょっとなんかあれっぽく感じちゃうけど、まあね、うん、ヤンキーの人たちのね、うん、でもなんか、だから、いいんですよ。いい部分の切なな部分が、
うん、
とってもいいです、
うん、
ちょっとで多分大事なものは死ぬほど大事にするみたいな、なんかきっとそういうことなんですよね。
だから
ね、
なんだろう、一回喧嘩したら友達みたいな感じが結構あって、うん、
あ
さっき、だから根に持っちゃうじゃん、喧嘩したりとか、
うんうん、
はい、なんかあったりすると、
うん、
それがないのよ、ヤンキーって、
うん、
なんかてめえなんてやかんたらやがってみたいなのがあるんだけど、ほらみたいなのがあるんだけど、その後すごい気投合してめちゃくちゃ仲良くなったりしてるわけ。それがでも結構まだ3日しか経ってませんみたいなことだったりするのよ、
はい、
一緒に生活して、うん、そこのなんかその深まりの速さみたいなこととかもなんか結構ちょっと、
うん、
あ見習うって言ったらあれかもしれないけど、でもなんかいいなって、いいんじゃないかそれでってちょっと思える部分もあったりして、ちょっとなかなかね深いですよ。
わ、うん、かりました、了解です。
目が、はい、覚めるというかいかんなこんなじゃんって
思って、今でも今見とかないともあれですけど、1月からまたあのボーイフレンズね2が始まりますから、
やばい楽しみ。1月から始まるの。そう、見なきゃもう楽しみでしょうがない。いつよって思ってたから楽しみでしょうがない。
そう、1月らしいですよ、ちょっとね。
あ、楽しみ。
もう
楽しみ、
ラブシリーズですね、この後にね。
はいはい、もう寒い冬にね、うん、
はい、
ね、寒い冬に
人の恋愛を見て熱くなりたいと思います。あたしゃ、
はい、ってな感じでオーナーと、はい、あの、はい、60分経ってます
ね。そうですね、はい、
そうですね、うん、はい、あ、一応コッテイさんの読んでいい？ショルダーパッツ、うん、私が見たのは多分ノーマルかな、チョビさんのハスキーな声が好きですって、
うんうん、
チョビさんね、歌いいですよね、
うんうん、
私たちの新幹線の遺贈だったかな、
かな、あの、ね、挿入歌も、うん、
挿入歌もね、
あの歌っていただきました、
ね、はい、歌っていただき、
その説はお世話になりました、
りました、
ありがとうございます、
でした、はい、
はい、
さあということで、
はい、
口に行きましょうか、
はい、
はいはいはいはいはいはいはいはい、じゃあインディーさん、
はい、
まずは、はい、早いから、
そうですね、
はい、
で、ですね、僕と保坂さん、
はい、
やっております、はい、爆裂中心蔵、
はい、
12月の26日まで、はい、新橋 MJ の方でやっております。
よし、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、あの新幹線関連はですね、新幹線の X、
はい、
あと激しね関連もいろいろ X、
はい、
見てちょうだい、
はい、なんかあの、
はい、
うん、当日券もあるっぽい感じ。
マジか。
はい、あのなんか結構 X 見てると当日系あります、うん、的な、
あ、なるほど、
はい、あの結構割と拝見するので、
なるほど。
はい、あのもしまだもう一回見たいよっていう方だったりとか、
うん、
あの見てないけどって、
うん、
はい、いう方いらっしゃいました、はい、チケットどうせ取れないんでしょって思ってる方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ、
ひょっとしたら当日が、
はい、
見れるかもしれない
ね、見れるかもしれないので、うんうん、
はい、
ぜひ、まあ、そんな感じで、
はい、でですね、あれですスラステ、スラットスティック第8回公演、ワイブズ&ハズバンズ、に高橋くんお邪魔します。
うん、
でですね、東京大阪でやります。東京公演が2026年の2月18から23まで。でこれがですね、下北沢の駅前劇場です。はい、でちなみに、はい、第36回下北沢演劇祭参加公演となっております。
素晴らしい。
なんで
素晴らしい。
本当。それとですね、
素晴らしい、
うん、その後大阪公演、扇町ミュージアムキューブ、キューブ01。これもですね、なんかね、扇町ミュージアムキューブ2025ラインナップ、
はい、
2025ラインナップで、これよく俺分かってないんですけど、うん、2026年の2月の26から3月の2日まで、はい、公演やっております。で、チケットとかに関してはですね、いろいろあのスラステさんの X なりホームページを見ていただけると、いろんな詳しいことが分かります。
素晴らしい、
はい、で楽しい作品になる予感ブリブリなので、
ブリブリ、
皆さん、たくさんご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。
ねえ、パフパフパフパフ
パフパフパフパフパフ。あと演舞も見てね、雑誌、はい、まこ先輩と高橋連載を、やっております。各月の雑誌でございます。
はい、
書店やアマゾンでお買い求めください。よろしくお願いいたします。
はい、
それでは、はいはいはい、じゃあエマさんどうぞ。
はい、破壊ランナー2026ということで、4月の4日6時半開演でございます。土曜日1回公演でございます。はい、もう幻の作品を幻として1回だけ上演をいたします。当時ですね、惑星ピスタチオという、あのこちらも関西の劇団なんですけれども、はい、この伝説の作品破壊ランナーに私補佐家へ挑戦させていただきます。パワーマイムなる、はい、はい、もうすごい、とにかく走るランナーだからさ、いっぱい走りますから、もう本当に新橋演舞場の階段でヒーヒー言ってる場合じゃございません。
はい、
頑張れ補佐家っていうことで、
なでしこ頑張れ。
はい、なでしこ頑張ります。心の、はい、もう肉体もなでしこに近づけたいと思います。
はい、
はい、ということで演出腹筋善之助さんで、腹筋善之助さんが当時ですね、あの主演を務められていたんですけれども、あの今回も、はい、30年40年ぶりなのかな、
うん、
はい、にあの同じ役に挑戦されるということで、腹筋さん自身も、はい、あの古田さんと同じあの還暦を迎えられている方なので、
およよ、
はい、
およよ、
共にですね、私あの、はい、頑張りたいと思います。はい、
はい、
よろしくお願いいたします。チケット、はい、あの選考が終わったのかな、はい、でもなんか数、うん、かなりあの1回公演ですので、あの、うん、数が少なくなっておりますので、うん、ご興味ある方はぜひチケット、はい、お早めにお買い求めいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。
バウバウバウ、
はい、ということで工藤さんの推しのコーナーに行きたいかなと思っております。はい、大事ですよこれ、だから推しのコーナー、
そう、大事、大事、大事、
今回分かった、大事、分
かった、大事です、
大事だってことが。
そう、いっちゃ、どうぞ。
どうぞ。あ、じゃあ、では、そうですね。まあ、近々、一番、最近っていうかね、近いうちから言わせていただきますと、あれですね。
はい。
まあ、
はい、
歌舞伎座、1月2日から25日まで。
はい。
昼の部ですね、我らが、尾上右近さんが、やられます。はい。恐るべし。恐ろしい演目をやります。恐ろしい演目やりますね。蜘蛛の糸っていうのをやるんですけど、それがそれがですね、なんと恐ろしい蜘蛛の糸、あずさの弓張りっていうのありますけども、なんとこれは、はい、演目としては、7役を一人でやるっていうのだったんですけど、8役やるんだよねって、気が触れてると思いました。
はい、
その時8役やられるそうです。その早変わり、まあどれだけね、はい、もうすごいもの見せられると思いますけども、
はい、
これがあのやりますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、そしてあの新橋演舞場でも歌舞伎はやっております。お昼の部なんですけれども、はい、 鳴る神をやるんです。今日新橋演舞場でも見ましたけれども、たくてくん、はい、出るので、B プロで鳴る神をやられるので、ぜひ、こちらも、なかなか B、この鳴る神をやるというのはなかなかのことですので、ぜひ、ちょっと、目撃していただきたい。そう思っております。それと、あと、もうこれは手に入るかどうかわかりませんが、1月16日から1月25日、セラピーゲームっていう、BL の、今、ドラマやってるんですけれども、はい、それが、なんと舞台になっちゃうっていうね。はい、それで、マーゼルの直人くんが出てますので、なかなかチケットが取れないっていう話もありますが、私の友達は根性で、はい、取っておりますのでね、まだまだチケットもしかしたらあると思いますので、ぜひ見ていただいて、BL に興味のある方は、で、マーゼル、はい、ファンの方はぜひ見ていただきたいなと思っております。まだまだ続きます。はい、はい、次はクワイエットルームへようこそ、じゃじゃじゃじゃーん。大人計画さんでございますね。はい。はい、ぜひ、1月12日から2月の1日までという。これもなかなかちょっと長めですけれども、まあ、映画にもなってるクワイエットルームなんですが、もう、時を超えミュージカルになるということで。はい。ぜひ、こちらも楽しい演目ですので、見ていただければと思っております。そして、今度は3月でございますね。欲望という名の列車。
はい。
はい。もう、我らが笹英介様。はい。ブランチをやられるのでね、ぜひ見ていただければと思っております。俳優の中で松雪泰子様の息子様も出てらっしゃいますので、ぜひぜひ、はい、見ていただければと思っております。もうこの演目自体も19年、17年ぶりですので、はい、ぜひ、もうチケット発売するのかなっていうぐらいですので、ぜひね、クワイエットルームは、チケット発売しました。はい。先日、うん、はい、うん、なのでぜひぜひ興味ある方は見てくださればと思っております、うん、ということで今日はたくさんの推しのコーナーでございました。
素晴らしい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
さあということで今週は無事に配信ができてよかったですね。
はい、よかったでございます、
はいはいはい、来週はどうなるかちょっと分かりませんけれども、はい、
そうですね、
はい、お休みいただいちゃう可能性もございますが、はいはい、はい、またできたらよ、いいねってことで。
そうですね。今年のどこら辺が締めくくりになるか分かんないですけどね。
分かんないです。
我々ね。うんうんうん。
すみません。我々、今を生きてるんで。
はい、今を生きてる。今を生きている
。今を生きてるんで。ちょっと分かんないですけど。はい。はい、また、はい、お付き合いいただけたら、嬉しいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。ます
はい、はい。じゃあ、締め行こうか。
お
はい、では、例によってインディさん、共越、至極に工藤さんございます、はい、私で締めていきたいと思います。それでは、はい、インディさんよろしくお願いします。
お願いします。そうですね、新橋演舞場の楽屋はですね、うん、清掃が入らないんですよね、
うんうん
うん、でなので各自部屋で自分たちでこう、まあ、掃除機かけるわけなんですけども、うん、うちの部屋はですね、河野正人さんが掃除機を、はい、週に1回かけてくださるという。
おお、はい、さすが河野先輩。
さすが。
で、それでですね、あと衣装の洗濯物のシフト表があるんですけども、
はい、
衣装さんがいわゆる洗ってくれる、
はい、
ね、うん、そのシフト表を読み上げてくれます、河野正人さんが。
すごい、さあ、
素晴らしい、
はい、素晴らしい。
まるでお母さんのような河野さんです。
お
そんな感じで、お母さんのような河野さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
至極に
ございます。ありがとうござい
ました。ありがとうございました。ありがとうございます。
すごい、河野さんがお掃除してるの知らなかった。
私はたまにシンクの掃除ぐらいですかね
あ、シンクの掃除なんて、あれ、楽屋の、
そうそうそう、
あ、なるほど、流しね、顔洗うとこね。
そうそう、俺はなんとなくシンク担当。
あ、ちゃんとなんか役割分担ができててよかったです。
そうそうそう、
うん、
はい、
はい、ということで、ではではではでは、また来週お会いできたらと思います。皆様のコメントを最後お読みしていこうかな。
はい、
はるちゃん、おやすみなさい。小手さん、
はい
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様です。
さくらさんおやすみなさい。かじきさん、あゆみちゃんもおやすみなさい。
おやすみなさい、
は
い。
フロンティスさんありがとうございました。公演お仕事頑張ってください。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。
はい、ということで寒さに負けず皆さん風邪とかもひかないように。
あ、本当ですよね、うん、
はい、はい、ではでは、また、次回よろしくお願いします。
はい、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。